ヒューマンアカデミー那覇校プレゼンツ、
ヒューマン学園放送部。
皆さんこんにちは、山城彩音です。
伊保有沙です。彩音、今日で私たちの放送は最後だよ。
嫌だ。
嫌だじゃない、わがまま言わないの。
いや、今日で終わるくらいなら彩音も石川ツーリストに入ってもっとラジオ出る、それか O1 グループで美味しいもの食べるか、富城グループで女子会するか。
伊保グループ、最後の放送はプロに聞くをお送りします。ヒューマン学園放送部、この放送は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りします。
ひたむきな思い、夢は声優一直線、いつまく情熱を、マイクにぶつけろ。おいです。
総合学園ヒューマンアカデミー那覇校0120 GO GO ナハイゴー。ヒューマン、
ヨギちゃんと仲良くなって、運転手にご飯をおごってもらって、オーワンさんにお菓子作ってもらって、中田さんとポケモンして。
こら、いつまでうだうだ言ってるの。あやね、あやねがあの自由奔放でマイペースな上、悪の強い富城グループに入っても置いていかれるに決まってるでしょ。
そんなこと言っちゃダメだよアリサ、だって最後なのは寂しいもん。
まあそうだけどね。10月にトップバッターとしてスタートして約2ヶ月のラジオ制作だったけど、一番最初に放送された内容は平和、フリーハグズを実際に体験して人と人とのつながりや愛と平和の大切さを学んだね。
次の放送が Now & Classic、 アニメのヒーローヒロインについて調べて、日本のアニメの歴史や移り変わりの様子が分かったよ。
うん。さあ、そして最後のテーマがプロに聞く。最後の放送にふさわしいテーマじゃないか。じゃあ、あやね、早速制作に取り掛かるよ。
うん。
あやねはプロってなんだと思う？
すっごい人、うん、仕事がすっごい完璧な人。
なんだその尻滅裂でまとまりのない言葉は。
じゃあアリサ、プロって何？
プロっていうのは、
なんか
知らの、何かをすごく、極めてる人。
アリサもまとまりないよ。
うるさいな。もうそろそろ卒業シーズンでしょ、
うん、
卒業が間近なのは私たちだけじゃないはずじゃん、
うん、
中学、高校、大学や専門学校を卒業して何かのプロになるため羽ばたいていく時期だよね、
うん、
ということで、あやね、将来の目標は？
あやねはタレントになるのが目標、
うん、
歌って踊れる天然系アイドル。
自分で天然系って言うなよ。性格悪いのが公共の電波で皆様に届いてるぞ。
性格悪くないもん、棒読みなのと天然の半分は素だもん。
まあとにかく卒業後はタレントとして活動していくのが目標ってことだね。
うん。アリサの目標は？
はい、私はシンガーになるのが目標です。その中でも大好きなアニメソングシンガーになるのが一番の目標かな。
アニソンシンガーか、いいね。
うん。みんないろいろと将来の目標に向かって悩む時期だと思うけど、実際プロの方にお話を伺って学んじゃおうっていうのが今日のテーマです。
オッケー、プロの方に直接インタビューしてくるんだね。
そう。
うわー、緊張しそうだな。行ってらっしゃいアリサ、うん、ハンカチ持った？お弁当持った？トイレ行った？
新コーナー、あやねの社会見学。パフパフ。
え、何それ、嫌な予感しかしないから腹痛を偽っていい？
どんな仮病の仕方だよ。卒業間近にもかかわらず、そういう甘い考えを持っているあやねのために、伊保さんが新コーナーを設立しちゃいました。フリーハグズの時も私にいろいろ押し付けようとしたでしょ。だから今回は一人でインタビューしてもらいます。いいですか山城隊員、プロになるための方法を盗まなければならん。プロとしての姿勢を調査してくるのだぞ。
そんな、アリサ、お菓子は1500円までですか？
よかった、思ったよりノリノリだね。
お菓子はバナナに入りますか？
もういいから、早く、私も保護者としてついていくからさ。
もう過保護なんだから。
お前が言うか。
アリサ、
はいはい、
プロに聞くは作詞家のマイク杉山さんにお話を聞いてきたよ。マイク杉山さんはオーストラリアで6年間新聞記者として勤務、現在は作詞家として人気アニメの歌詞を担当なさっています。
ドラえもんやたまごっち、マクロスフロンティア、その他多数のアニメソングを担当されているマイク杉山さんはヒューマンアカデミー那覇校の講師もなさっていますね。
作詞家マイク杉山さんです、どうぞ。
7年間、作詞家になる前にオーストラリアの方で、 新聞記者をやっていたんですが、オーストラリアってわかります？
はい、知ってます。コアラがいるところですよね。
カンガールーもいますよ。
あ、そうなんですか。ありがとうございます。
はい、そんな、自然豊かな、オーストラリアで新聞記者をずっとやってたんですけど、新聞記者ってどんなイメージがあります？山城さん。
なんか真面目なイメージがしますね。
そう、どうしても報道の仕事なんで、はい、こう決まったことを決まったようにやらなきゃいけないし、そこで起こった事件を一字一句間違えずに伝えるというのが報道の仕事じゃないですか、はい、で、まあ、新聞社でそれをやりながら、まあ、雑誌の連載とかあのライターもその出版社でやってたんですけど、そういうふうにこう報道でジャーナリストとして何かを伝えるっていうことよりも、例えばどっかのレストランに取材に行って、ここの料理の、この味がこんな下味ついてて隠し味があって、こんなに楽しくてこんなに美味しいんですよっていうことを自分でこう言葉でみんなに訴えていく方が合ってるなと思ったんですよね、
はい、
でまずそれが初めにあって、で決定的だったのはちょうど、渡航して、新聞記者を始めて5年目ぐらいの時に、日本人の方が乗っていらっしゃった小型機が砂浜に不時着をしたという事件があって、でそこを取材しに行きなさいと、もちろんあの新聞社から命令で言われるんですけど、そこに行った時に、まあ、9名乗りぐらいのちっちゃい飛行機で、ほぼ全員集中治療室に入るような大事故で、
はい、
2名ぐらいの、新婚旅行のカップルだけが軽傷だったんですよ。で残ってたので、その方たちにインタビューということで、まあ、その方たちも包帯とかぐるぐる巻きなんですけど、はい、そこに行って日本人の記者が僕だけだったので、まあ、通訳も含めて取材してくれという、他の報道のオーストラリアのテレビ局とかにも言われて日本語でインタビューをしたんですが、そんな状況の、まあ、一番大変な時期じゃないですか。大変な、状況じゃないですか、
はい、
墜落して病院に行って治療されたばっかり、そんな状況でもインタビューをしている自分がなんかちょっと違うなと。報道のためではあって、もちろんそのニュースを知りたい人はいるけれど、自分がこれを本当に、まあ、その状況の中で僕がしたいのはインタビューじゃなくて、その人たちの治療だったりとか心のケアだったりだなと思って、なんか自分にここは合ってないというのが決定的な事項で、さっき言った、言葉で何かを表現したいであれば幸せに誰かをしたいというふうに決定的に思った瞬間で、そこから、まあ、趣味でやっていた音楽もあったので、やりたいことはこっちじゃないなということで、それがきっかけです。
マイクさんの目標としている人はいますか？
そうですね、それはアニメの作詞家っていうことでですよね。
はい、
難しい質問ですが、たくさん、諸先輩方で偉大な作詞家の皆さんはいらっしゃるんですが、個人としてこの方特定でっていう形では目標としている人は今のところはいないです。いないというか、プロとして、自分で仕事をこう頑張っている中で、日々戦っている相手が自分なので、もし目標というか超えたいなと思っているとすれば昨日の自分だったりします。それを毎日超えて新しく、素晴らしい作品を、作っていきたいなというのが目標というかだったりします。
さて最後にマイク杉山さんの将来の夢を教えてください。
はい、こういうインタビューをされると、まあ、よく言っている答えなんですけど、僕の将来の夢は歌で戦争を止めること、そんな風に言ってます。ちょっとこうやって聞くと、あの大きすぎるテーマだし、何言ってるんだこの人って思われがちなんだけど、そうですね、あの本気でこれは思っていて、日本のアニメーションって、日本国内よりも世界で、すごく理解をされていて影響力があるじゃないですか、
はい、
僕がオーストラリアに住んでいる時も、音楽で日本語で日本の曲が聴けるのというのはアニメの曲だけだったんですよね。それでエヴァとか、セーラームーンとかが、テレビの中で、まあ、字幕付きなんですけど日本語で流れていて、その時にこう日本語ってすごいな、日本のアニメーションってすごいなと思ったんですよ。でこの まあ、曲だったりとかメッセージを伝えられるアニメの仕事素晴らしいなと思ったし、なおかつ、報道の仕事をやっていたので、まあ、この世界の惨状というか実際に、8割の人が、食料危機で食べれてないとか、あの世界の紛争ずっと続いていて戦争がもうなくならないような現状とか、そういうのは、すごく悲しいなと思っていたので、そこら辺、まあ、リンクしたというか、歌でそれも日本発信のそういう文化で何か世界のそういう悲しいことが止められたらいいなと、うん、思ったんですよね。で、いつも歌で戦争を止めたいというふうに言っています。それもアニメソングで、だから、僕は今ついているこの職業というのは誇りを持っていますし、逆に責任もすごく重いなと。例えば、書かさせていただいているドラえもんであったりとかというのは英語だったりフランス語、まあ、中国語もそうかもしれませんが世界各国で翻訳されたり、まあ、字幕だったりで翻訳もされていて、そういうメッセージをこう伝えられるようなメディアになっているので、うん、まあ、嬉しさと責任感と半々で、うん、将来そういうメッセージが僕の書いた曲が世界のみんなに届いて、うん、みんなが優しい気持ちになって、戦争がいつか止まったらいいなと思います。そしてもう一つ夢を言っていいですか。
はい、お願いします。
ヒューマンアカデミー那覇校で皆さんを、教えているわけなんですけど、いつも言っているのは自分の教え子と一緒にお仕事がしたいなというところがあります。これに関しては本当にいつか叶えたいと思っていますし、山城さんいつか叶えてくれますか。
はい、よろしくお願いします。頑張ります。今日はありがとうございました。
はい、うん、頑張ってきたみたいだけど、オーストラリアを知ってるかどうかから尋ねられるあやねって、はあ、恥ずかしい。
いやー、緊張しました。プロについてたくさんお話ししてくれたよ、うん、マイクさんは作詞をする上でのこだわりもあるんだとか。
もうこだわり、
うん、マイクさんは歌詞で君や僕という言葉はいつもカタカナで表記しているんです。
うーん、言われてみれば確かに。でもどうして。
低年齢向けのアニメの作詞が多いマイクさんは、うん、漢字よりもカタカナの方が子供心をイメージしやすいという理由でカタカナ表記にするんだって。聞いてくれる人が大人でもそういう気持ちで聞いてほしいってことみたい。それと君や僕がカタカナであることでマイク杉山さんの詩だって気づいてもらう目印にもなるからという意味も。
なるほどね。聞いてくれる人の年齢層やマイクさんという存在を示していたんだね。ヒューマンアカデミー那覇校にもマイクさんが作詞作曲なさった曲があるけど、やはり君僕って言葉は全部カタカナだもんね、
うん、
そんなマイクさんの歌詞だけど、あやねは好きなフレーズってあるの。
あやねは正しい奇跡の起こし方っていう歌のワンフレーズが好き。戦わないで逃げることは負けることよりも虚しいっていう歌詞なんだよ。
そのフレーズのどんなところが好きなの。
今まではいつも嫌なことがあるとすぐ逃げてたんだけど、この曲のフレーズを聞いてグサッときた。これからは何事も逃げずに戦おうって思うきっかけになったから好きだな。
うーん、そっか。立ち向かうことから背を向けちゃいけないなって思える言葉だね。マイクさんは授業でも逃げるな戦えって言葉をスローガンにしているよね、
うん、
プロとしての仕事って戦うってことなのかな。私マイクさんの目標の人のお話がすごく気になったんだけど、
戦う相手は昨日の自分っていう部分だよね。
そうそうそう。これってもしかしてマイクさんみたいにプロになるために大切なキーワードなんじゃないかな。
今日の調査内容のプロとしての姿勢っていうこと？
そう、そうかも。昨日の自分か。
つまりあやね、昨日はケーキ2つ食べたから今日は3つ食べていいってことだよね。
あやねはすでにちゃっかりのプロだね。もう真面目にやってよね。あやねはインタビューしてて気になったことや気づいたところはないの。
歌で戦争を止めたいというマイクさんの将来の夢にあやねは心を打たれたよ。あやねたちもフリーハグズ運動で平和について学んだけど、平和っていろんな角度から願われているんだね。あやねもあやねにできることをしようって思った。
お、プロのご意見を目の前で聞いて、あやねもちょっとしっかりしたみたいだね。よかったよかった。あやね、貴重な体験だったね。
うん、お話を伺ったのは、作詞家のマイク杉山さんでした。
ありがとうございました。あやね、次は誰にインタビューしてきたんだって？
あやねたちと同じプロの卵にもインタビューしてきたよ、うん、ヒューマンアカデミー那覇校に通うタレント志望の比嘉日子さんです。
はい、私はタレントです。
ちなみにタレントを目指したきっかけは何ですか？
そうですね、小さい頃から映画やテレビを見ることが好きで、私もテレビに出るような仕事がしたいって思ったのがきっかけです。
小さい頃はどんなテレビを見ていたんですか？
そうですね、自分がよく覚えてるのはドリフターズとか、そういうコメディ系コント系をよく見てるのは覚えてます。
ライブ制作をしていると言ってるんですが、ライブ制作とはどんなことをするんですかね？
あ、そうですね、ライブ制作っていうのは、はい、パフォーミングアーツカレッジの生徒が、企画運営するライブで、はい、アリベンチャーっていうんですね。で、それが年に3回から4回ぐらい開催しています。なんとか一度枠をもらったんですが、はい、やっぱり楽しかったっていうのはあるんですけど、はい、練習などでやっぱり戦う、はい、その舞台に勝つためにオーディションを受ける、はい、それを勝った人が出れるライブなので結構競争が激しいです。
比嘉さんの近い目標は何ですか？
あ、はい、今の近い目標はオーディションで合格することです。
はい、最後に比嘉さんはどんなタレントになりたいですか？
演技や、歌などどんな仕事もこなしていけるようなマルチタレントになりたいと思っています。
ちなみに日子さんは女の子です。
タレント志望ということはあやねと同じだね。
いわばライバル。
うん。比嘉さんはインタビューの中でライブ制作授業についてお話ししていたけど、そのライブ制作はマイクさんが担当されている授業なんだよね。
そうなんです。タレントを目指して歌だけじゃなくダンスや盾、演技にも力を入れてるんだって。
ライブに出演した際は楽しかったけど大変さを感じた方が大きかったって言ってたね。
うん。
お客様の前でパフォーマンスすることが好きで、それを仕事にしたいと思っているならそれ相応の努力が必要ってことだね。うん。でもこれはどの仕事にも言えることかもしれないな。
ラジオ制作だってそうだもんね。
うん。プロを目指してタレントオーディションにも挑戦していく比嘉さん、ライブ活動や演技などそういう一つ一つの積み重ねがオーディションで結果として出るわけか。それこそその一つ一つの課題に取り組む自分自身をクリアして成長していくんだよね。
昨日の自分と戦うわけだね。
うん。私はタレント志望ではないけど、プロを目指すっていうところで言うとライバルだよね。負けてられないな。お話をお伺いしたプロの卵はヒューマンアカデミー那覇校でタレントを目指して頑張っている比嘉日子さんでした。
ありがとうございました。
さて、あやねが頑張って社会見学してきたけど、インタビューの腕については
ほら、アリサ寝る時間が近づいてきてるよ。内容進めなきゃ。
わかった。じゃあそれについては寝る前に子守歌に乗せていっていくとして、
そんな不気味な子守歌じゃ眠れないよ。
今回のインタビューでプロとその卵に話を聞いてどんなことが学べた？
目標を達成するために必要なことや、うん、プロとしての姿勢を学べたと思う。
うん。
一口にプロと言ってもタレントのプロ、歌手のプロ、作詞家のプロ、農業のプロに主婦のプロ、いろんなプロがあると思うんだ。
そうだね。アイス屋さんのプロとか、ちゃっかりさんのプロとか、きっと私たちが知らないお仕事のプロがもっともっとあるよね。
うん。
うん。それじゃあ、目標達成のために必要なことって？
あやねは行動力だと思ったよ。新聞記者の仕事から作詞家の世界に飛び込んだマイクさんや、オーディションに挑戦していく比嘉日子さん。目標を夢物語で終わらせないためには何かしらの行動に移すことが大切なんだと思う。
なるほどね。私やあやねもこれから先オーディションが待ってるけど、まず行動しないことには何も始まらないもんね。
うん。
では山城隊員、今日私が調査してきて欲しかったプロとしての姿勢とは何だ？
はい、自分は戦うことだと思うであります。どの仕事についてもプロとして言えることは、昨日の自分に負けないように戦い続けること。昨日の自分を超えずして誰を超えられようかという果てなき向上心がプロになる鍵と言えるのではないかと思うであります。
うん、戦うことか。プロにはゴールなんてないのかもしれないね。
うん、これもインタビューに協力してくださったお二人のおかげだね。
そうだね。ご協力はマイク杉山さん、比嘉日子さんでした。
ありがとうございました。 よーし、それじゃあ、あやね、昨日の自分に負けないようにケーキ3つ食べるよ。あ、いただきます。
あ、あやね、ダメ、ストップ、ハウス。
ひひたむきな思い、夢は声優一直線、渦巻く情熱をマイクにぶつけろ。オイエス。
総合学園ヒューマンアカデミー那覇校。ヒュー
マン。ヒューマンインフォメーション。
12月22日木曜日、ヒューマンアカデミー那覇校パフォーミングアーツカレッジの4期生による卒業公演がパレット市民劇場にて開催。
会場は午後6時、開演は7時。
歌あり、ダンスあり、ギャグあり、
ミュージカルコメディーシンデレラストーリー。
入場料無料。ぜひお越しください。私たちも出演します。
猫です。
ネズミです。
にゃー
ちゅ
ー。歩き出したら、
アリサと
アヤネの
お便りコーナー。さあアヤネ、ついにプロに聞くも締めに入るけど、今までの放送、そして今日の放送で私たちも前回の自分に負けないように戦えたかが課題だよね。
うん、前回同様今回もたくさんのお便りをいただきました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで早速ご紹介しちゃおっか。
HT さんからのご意見です。時代に合わせてヒーローヒロインが変わっているという説明がありましたが、どういう時代だったか少しでも合わせて説明があればよかったです。
はあ、なるほどね。二次元だけじゃなくて三次元の時代背景も一緒に照らし合わせたら、もっとわかりやすく伝えられたかもしれないね。
そうだね。 HT さん、ありがとうございました。
では次、 RM さんからのご意見です。リスナーも興味のある題材だったし、キャストも心底楽しそうに話している感じが伝わってとても良かった。心底楽しんでたもんね。
うん、いつも楽しんでるけど、うん、内容が親しみやすかったっていうのもあるかも。
うん、そうだね。RM さん、
ありがとうございました。
その他に気になったのは、俺のヒーローは鬼太郎だけだっていう意見かな。
すごいチョイスだね。
鬼太郎かよっていうね。でもラジオではご紹介できなかったアニメ作品もありましたが、感想やご意見を書いてくださった皆さんのヒーローやヒロインも聞けてすごく勉強になりました。ご意見、たくさんのご意見ありがとうございました。
まだまだいっぱい課題はあるけど、あやねたちのラジオは今日でおしまいなんだね。本当に寂しいな。
うん、そうだね。平和、ナウ&クラシック、そして今回はプロに聞く、テーマに沿ったラジオの制作だけでなく、聞いてくださった皆さんからのご意見をいただいて成長できた2ヶ月だったね。
うん、
応援してくださった皆さんありがとうございました。
そして残りのグループの最終回もお聞き逃しなく。
来週は石川グループの最終回です。
アリサ、はい、もうそろそろお休みの時間だよ。
そうだね。
うん、
それでは制作は伊保アリサと
山城あやねでした。また明日、おやすみなさい。
あやね、あやね、インタビューの腕は微妙、際どい、何度も取り直し、
眠れないよ。放送部、この放送は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りしました。戸惑いながら